それでは今日のメッセージの中心となる聖書箇所を朗読いたします。今日はルカの福音書の19章1節から10節です。ルカ19章1節から10節お開きください。ではお読みします。ルカ19章1節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。以上です。この箇所からザーカイ降りてきなさいと題してメッセージを取り下げします。私は20代の頃迷子になった経験があります。東京のど真ん中で、日暮里はど真ん中かどうか分かりませんが、そこに住んでいた高校時代の友人の家に一泊して、翌朝、夕方まで時間があったので散歩に出かけました。そしたらですね、帰り道はここを通って帰るんだなって頭には入れていたんですが、そのうちすっかりわからなくなって、ぐるぐるぐるぐる回りながら、どうしようどうしよう、果たしてたどり着けるんだろうと心配になったんですが、ようやく夕方にたどり着くことができて、ああよかったとほっとした経験があります。そういう私の血を引いたのか、次男がですね、甲子園球場に3日間、集会に出たんですが、2日間迷子になって帰りに、事務所でようやく探し合ってたんですけども、迷子にならないように皆さんお気をつけください。18歳と80歳の比較をした笑い話がありますが、18歳は、ちょっと今うろ覚えなのでやめますけれども、ある経営コンサルタントの方がですね、会社経営や仕事がうまくいかない人を迷子に例えて、その迷子になる特徴を3つ挙げているんですね。第1は現在地がわからない。第2は目的地がわからない。第3は目的地までの地図や羅針盤がない。だから迷子になるんだ。自分が今何をやってるのかわからない。何を目指してやってるのかわからない。その目的地や目標が分かっても、それをどのようにして実現していくかという地図や羅針盤がないということを取り上げて紹介していました。今読んだ箇所は、迷子になって失われていた人が発見されたという内容です。第一に迷子のザーカイという姿を見ていきますが、場所はどこかというとですね、時々紹介しますが、イスラエルの国、今はヨルダン川西岸地区パレスチナの地域にあたりますが、エリコという町にザーカイという人が住んでいました。このエリコという町は世界最古の町の一つと言われています。詳しい説明は省きますが、 地中海の海面からマイナス258メートル低い場所にある町なんですね。まあ、一度近くをバスで通ったことはありますが、まあ、夏目ヤシが生い茂っている人口2万人ほどの、今は人口2万人ほどの町です。でかつてこの町ではたくさんの戦いが繰り広げられましたが、一旦滅ぼされて時間が経ってまた建て直して、また滅ぼされて建て直してっていうふうに、何層もの地層が重なって、廃墟が重なって、その上に今も町が建てられている。だから掘り返すといろんなものが出てくるわけですね。かつてヨシア率いるイスラエルという、そのヨシア率いるイスラエル軍が時の声を上げたときに、まあ、今発見されているその城壁、ものすごい厚い城壁が、クレーン車とか重機がない時代にイスラエルの人たちがうわーっと時の声を上げた時に崩れてしまったということがありました。またエリアの時代には預言者学校がありました。数週間前にそのことを取り上げましたが、またイエス様の少し前のローマ帝国の時代にジュリアス・シーザーと並ぶ将軍アントニウスが愛人のエジプトのクレオパトラにこの町をプレゼントしたことがあったんです。でやがてそれはヘロデ大王のものとなったことが、まあ、紹介されています。このエリコの町にそのローマ帝国に納める税金を徴収する主税人の頭ザーカイがいました。彼の特徴は世渡り上手で金持ち、税金を取り立てる地位を傘に着て町の人たちから決められた以上の税金を巻き上げて一部を懐に入れていた、そんな人でした。ですから彼の懐はお金で満たされていましたが、ローマの犬と呼ばれて町の人たちからは毛嫌いされて罪人同様に扱われていました。そのためその海抜よりも深い孤独と背の低さから来る劣等感を味わっていたと、まあ、想像できるわけです。磁石の針のように方向が定まらない、自分がどこにいるのか、何のために生きるのかという虚しさを抱えていた迷子のザーカイでした。そしてその町にはスルタンの泉と呼ばれるオアシスがありましたが、彼の心は人生の意味に乾いていたわけです。そこにイエスが来たというニュースがやってきました、届きました。彼はいても立ってもいられず駆け出したというわけです。アメリカにこんな話があります。将来の成功を夢見て2人の男女が同じ中から出ていきましたが、偶然ニューヨークの街角で出会いました。それが馴れ初めで2人は結婚して、ささやかに始めた仕事が大きくなって、やがて富と名声を手にし成功者となりました。ある日2人は何十年も行っていない田舎に一度帰ってみようということになって、忙しい中時間を工面して子供時代を過ごしたその町に帰りました。ほとんど人が行き来しない、まあ、今の北海道のシャッター街のような状態だったかもしれませんが、そんな町並みを見ながら夫が妻に言いました。僕たちはこんなところから出たのに今じゃ都会で富と名声を手にするまでになったんだねと誇らしげに言ったら、妻は夫に同意しながらも悲しそうにつぶやきました。でも私たちはこれからどこに行くんでしょうね。その妻の声を聞いて夫はその意味を悟りました。そして二人はいつしかもう何十年と言っていない教会の方へ歩き出したという話です。ザカイが迷っていたのは まあユダヤ人ですから聖書を知っていました。天地創造の神を知っていました。でも現実の世界生活の中で神から離れて神を見失って、結果自分が失われている存在になってしまったわけです。イザヤ書の44章22節にこう書いてあります。私はあなたの背きの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだと語っています。じゃあどうしたら帰れるのかっていうことが問題ですね。人々の魂には、人間の魂には、神に作られたその人間の魂に神様しか埋めることのできない真空が、場所があると言われていますが、それを埋めようとして人間はあくせく一生懸命働いたりいろんなことをするわけですが、何をもってしても埋まらないので、それは乾くわけですね。ザーカイはそんな人でした。第二に、木から降りたザーカイの姿を見ていきますが、4節を見るとイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからだった。うかうかしていると通り過ぎてしまうわけです。何とかしてみたいというザーカイの気持ちは、千載一遇のチャンスと捉えて、どうしたら群衆の肩越しには見られない、自分は背が低い、どうしたらと考えたときに浮かんだアイデアが、そうだ、あの一軸側の木に登ったら見える、まあ、それで、このような一軸側の木に、登ったわけです。かなり大きく育っていますけれども、まあ、当時の桑の木がそれほど高かったかどうか分かりませんが、まあ、木登りが上手、木登りの上手な人いますか？はい、アシーさん、はい、去年宗別町のブドウ狩りに行った時にもうプラムを取りにね、登ったんですよね。一番てっぺんにある一番おいしいものを私にくれて、あの味は忘れられないですね。木登りの得意な人はそういう特典があります。一緒に行ったらいいと思います。でこのイチジクグワの木の桑の実っていうのは、私が見たら田舎に生えていた看護の実って言ってたんですね。桑の実を秋田では、田舎では看護の実で、このイスラエルではそのままでは食べられないので、一番この底辺にいた当時貧しい羊飼いたちが木に登って一つ一つに針を刺してオリーブ油を塗っていた。だから羊飼いしか登らない木という、そういう特徴があったようなんです。だからお金持ちのザーカイ、自然の頭のザーカイが登るような木ではないんですね。もし登ったら何をやれるかわからない、あんな羊飼いたちが登る木に登りやがってと何をやるかわからない。しかしイエス様を見たい一心でザーカイは登ったわけです。恥も外部もなく、それだけの渇きと熱心がありました。そこまでして見たいという人をイエス様が放っておくはずがないんですね。ザーカイはこのイチジクのグワの木の枝の上から遠くから歩いてくるイエス様を見ていました。周りには群衆がいるわけですが、その木の下にやってきたイエス様が上を見上げてザーカイを呼びました。このザーカイという名前、4文字ですけれども、正しいという意味がありますね。あるいは清いという意味があって、親は、まあ、我が子に正しく生きてほしいという願いを込めてザーカイとつけたはずなんですけれども、いつしかその名前の意味とは真逆な生き方を彼はしてしまっていたわけです。不正にお金を儲けるような男になりました。そして自他ともに正しいとは口が裂けても言えないという人になっていたわけです。そして人々がザーカイを呼ぶときには、その仕事や金儲けに対して 妬みや蔑みを含んでいるようにザーカイには聞こえました。そういうふうに呼ばれているザーカイは自分の名前を好きになれるはずはないですね。もし自分の名前が好きな人は親や周りの人たちから愛情を込めて呼ばれた人だと思います。だから親が子供の名前を呼ぶときには怒りを込めて呼ぶと子供は自分の名前がそんなにいいものだと思えなくなるのはまあ分かりますよね。気がついた時からこう、愛情を込めて呼ぶようにするといいと思うわけですが、なかなか、毎日戦いもあります。しかしイエス様はそうではなかったんですね。人の目には価値がない、こんな人はいない方がいいというふうに見られていたザーカイを、しかしイエス様はイザヤ書の43章4節にあるように、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している、マサオ君と呼べるような名前だというザーカイですが、皆さんは6月に亡くなった秋田県でワサオという犬をご存知でしょうか。ブサカワ犬というんですね。ブサカワ犬ブサイクだけど可愛い。あ、写真なかったですね。2008年に日本テレビで取り上げられて有名になりました。そして青森県の鰺ヶ沢町に通っている JR の五能線のその鰺ヶ沢駅の駅長になって、まあ、10年ぐらい活躍したと。そしてその町のシンボルになって、T シャツも作られたり、まあ、それで一躍、まあ、有名になったわけですね。まあ、ロシアのフィギュアスケートの選手ザギトワに贈られた秋田県のマサルに、マサルとも劣らないその、ワサオ君ですけれども、もともとは迷い犬だったんです。迷い子ならぬ迷い犬だったのを、菊池節子さんという方に保護されて、マサオではなくてワサオという名が付けられました。ザーカイはイエス様に名前を呼ばれた時に、気安く人の名前を呼んだりして失礼なやつだなとは思わないで、こんなふうに親しそうに私の名前を呼んでくれた人はいない、なんだか心が温かくなってきたというふうに実感したんではないでしょうか。しかも今日私の家に泊まることにしている、なんて厚かましい人だと思わないで、こんな私の家に客として泊まってくれるなんて、なんて方だろう、今まで経験したことのない愛に触れてザーカイは感激と喜びのあまり、その木から急いで降りてイエス様を迎えました。実はこの瞬間が迷子だった見失われていたザーカイが神様に見出された瞬間だとも言えるわけです。第3にイエス様の喜びを見ることができます。まあ、聖書でその方向転換、180度方向転換する意味で悔い改めという言葉が使われますね。まあ、それはまあ水平方向というか、を連想するんですが、このザーカイの場合は垂直方向に180度方向転換したわけです。それは木に登ってイエス様を見下ろしていた、まあイエス様を見たいという理由は素晴らしいわけですけれども、こう人を見下ろすような立場にザーカイは普段生きていたわけです。主税人の頭、お金持ち、まあ嫌われていたけれども、それをザーカイは自分の生きる、まあ、土台のようにしていたわけですね。高いところにいたわけです。しかしイエス様と出会って彼はそこから降りて、イエス様はそこから急いで降りてきなさい、そこは不安定で危ないよと言っているかのように聞こえます。そして死んでもここから動くもんか、俺が築いた財産、俺の築いた名誉、 そこから降りるなんてとんでもないと人々は神様に招かれる時にそういう抵抗する場合があるように思います。自分は一生懸命に生きてきた、罪人呼ばわりされるなんて、なんで教会に行くと罪罪罪って言うのか、本当にもう気が知れないという人も時々いるんですが、へりくだることができればそこから全てが変わっていくわけですね。まあそのことを改心と言いますね。ザカイはイエス様と出会って180度生き方が変わりました。もはやお金が主人ではなく、イエス様を主として生きる人に変えられました。そして8節を見るとザカイのその変えられた姿が出てきます。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。今までは自分のことが中心で集めることだけに勢力を傾けていた人が与える方向に変えられたわけです。それは彼の中に貧しい人たちへの愛が芽生えた、イエス様を通してその愛が満たされた、それが溢れていくということを示していると思います。そして騙し取ったものは4倍にして返します。旧約聖書を見れば、騙し取ったものはその元の分にプラス5分の1を加えるだけで十分だったのを4倍にして返すということはもう破格な扱いなんですね。まあ騙し取られた人は憤慨していたとしても、その4倍にして返ってきた元手のようなものを見て、まあ許してやろうかというふうに変わるんじゃないでしょうか。気前の良さに驚く人もいるかと思います。そのぐらい変えられてしまったわけですね。まああんまり変わりすぎると気味が悪いという人もいるかもしれませんが、程よく変えられていたと思います。神様が一番喜ばれることは、まあ、このように失われていた人が見出されて、そして180度生き方が変えられて神と人に仕える人となることだと言えます。実はこの19章の前にルカの福音書の15章という場所があって、100匹のうちの1匹の羊、そして10枚の銀貨のうちの1枚の銀貨、2人兄弟のうちの弟息子が失われて、それが見出された時に天においては見つかりたちの間に大きな喜びが、歓声が湧き起こるという箇所が出てきますね。それがこの19章では一人のザカイという人物に焦点が合わされて、神様がこのザカイの改心を、そして変えられて今度は神と人に仕えるような生き方に変えられた姿を見て喜んでおられるという展開になっているわけです。イエスを心と人生にお迎えした時に、ザカイはついに生きるその地図、そして羅針盤を持たないで迷っていたわけですが、ついに彼は人生の羅針盤を手にしました。あ、いましたね、今出てきました、わさおくんが秋田県の宇佐川県です、はい。まあ、これが羅針盤ですね。北を指すとピタッと針が止まるという、また船が航行するときにこれを使って方角をしっかりと定めて進んでいくという羅針盤が私たちにも必要です。ザカイはこの時イエス様という人生の羅針盤を手にしました。そしてイエス様の語るそのメッセージ、ザカイの家では親しい交わりとともに、ザカイは直接イエス様からメッセージを聞くことができたでしょう。そして今までの自分の罪深い生活を告白して、そしてそれを許してもらった、 その喜びが、これから私は神様と人に喜ばれるように生きていこうというふうに変える力になったわけです。ザカイはまだこの時知りませんでしたが、イエス様がこのザカイの救いのために、ザカイが犯した罪を許すために十字架にかかって死なれるという、それは後ほど彼は知ることになります。エルサレムに近いエルサレムの北東にあるエリコの町に住んでいたザカイは、まあこれから数ヶ月後になるかもしれないイエス・キリストの十字架とそして復活のニュースをやがて知った時に、私を救うためにこの方が命を捨ててくださった、改めてあのイエス様との出会いの日、イチジクグワの木の上から見下ろした、そんな自分を下からイエス様は名前を呼んでくれた、愛を込めて接してくれた、改めてその日を思い出して、今は地上におられないそのイエス様の救いを受けた者として生涯この方に仕えていこうという心を定めたのだと思います。もしイエス様を信じなければ彼は永遠に失われた存在、お金があるということも、また主税人の頭だというその地位も、一切は地上で終わってしまうもの。しかし彼は新たに生まれ変わり、新しいザーカイとなって永遠の命に預かって、その与えられた、神様から与えられた富や、その地位を用いて神と人に仕えていく生涯を送るようになったと言えます。そしてそのイエス様との出会いはまさに喜びの追憶となったでしょう。なぜならばイエス様は、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですからと語っておられますけれども、このことのためにイエス様は詩編の40編8節というところを見ると、我が神、私はあなたの御心を行うことを喜びとします、喜んでイエス様は私たちを失われた罪人を救うためにこの世界に来られ、人間の肉体をまとって、そして十字架にかかって死んでくださった、それは耐えられないような苦しみ、人間にはとてもできない苦しみでしたけれども、イエス様は喜んで父の神御心に従って来てくださった、それを実行してくださった、このザーカイの救いのために自分が十字架にかかることをイエス様は知っておられましたけれども、ああこれから死ぬのかという、そういう嘆きではなくて、このザーカイが自分を迎えるという決断をしたことを喜んでいる姿が分かります。私たちが救われた時もそのような喜びがありました、ですよね。その喜びがあったからこそ、まあ信じた後いろんな試練や戦いがあったとしても、今もそれはあるとしても、その信じた時の喜びが私たちの中にとどまっている限り、私たちは前に向かって進むことができる救いを受けています。イエス様を信じなければ永遠に失われる存在ですが、しかしイエス様を信じることによってアブラハムの祝福がザーカイに実現したように、アブラハムを通して私たちは全世界の人々を祝福する、まあ大きな風呂敷が広がりましたが、そういうことではなくて、アブラハムを祝福するものを神様は祝福するという祝福は、自分だけのために生きていた私たちがその受けた祝福を周りの人々に広げるという、そのアブラハムの子孫ということですね。そのアブラハムを信仰の父として信じて従う者たちに神様は豊かな祝福を注いで、 その祝福の広がりを与えてくださるということです。今日救いがこの家に来たと、ザーカイという個人名ではなくてこのザーカイの家に来たというふうにイエス様は伝えられました。私たちも主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという約束をいただいていますから、まだ家族が救われていない人々はこの御言葉の約束を握ってその名前を挙げて取りなしていくならば、神様憐れんでくださり祝福してくださってその救いの広がりを見せてくださると信じます。パスカルは、最近気象が激変して大雨が降っていますけれども、その低気圧のサイズを示す単位にヘクトパスカルというものが、昔はミリバールと言っていましたが今はヘクトパスカルですが、そのパスカルという名前はフランスの数学者、哲学者であるブレイズ・パスカルから来ているわけですね。天才的な数学者でした。私たちも、パスカルの原理というのを学校で習っていますが、早い話が、車の運転をしているときにブレーキを踏む、そのブレーキの、テコになるようなものにつながっていくわけですけれども、そのパスカルがついにイエス・キリストを見出した時の喜びを、いろんな言葉で残していますが、一つだけ紹介すると、地上の生活の中に虚しく幸福を探し求めることに疲れ果ててヘトヘトになって神にその手を差し伸べるとき、人間は無常の喜びに浸る、という言葉を残しています。無常の喜び、天から注がれる喜び、イエス様は神様から喜びの油を誰にも勝って注がれた方、その喜びの霊が今私たちの中にも注がれているわけです。心開きさえすればザーカイのように主を迎えするならば、その喜びは日々私たちの中に満たされるわけですね。この喜びがどんな逆境も苦難も乗り越える力となっていきます。これからもその喜びに満たされて預かって歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、地上の短い人生の中で幸福を求めてあくせくしている多くの人々の中の一人でしたが、イエス様と出会って失われていた羊でしたけれども見出されて神様のもとに帰った時に、計り知ることのできない恵みに預かり、何のために生きるのか、どこに向かって生きるのか、どのように生きるのかをイエス・キリストの御言葉、その聖書の御言葉に教えられて、時にそこから外れたり迷ったりすることがあったとしても、いつもあなたは日々の生活の中で御声をかけてくださり、私に帰れと呼びかけてくださることを感謝いたします。あなたの身元には喜びがあることを経験しています。どうぞその喜びに満たされて、私たちも人々にこの祝福を広げていく器となることができるように祝福してください。アブラハムの祝福に多くの人々が預かることをあなたは願っています。私たちもアブラハムの子孫としてこの祝福の広がりをもたらすものとしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。